島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本宮市 FM モットコム高林和恵がお届けいたします。はじめに県からのお知らせです。広野町からのお知らせ、税務グループよりお知らせいたします。税務グループでは現在未評価となっている家屋の所在現況を把握するため下記の日程で調査を行います。民地へ立ち入っての調査となりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。調査期間、平成25年8月30日金曜日まで。調査委託業者、大和田測量設計株式会社。調査箇所、町内一円です。その他、調査員は身分証を携帯しております。それでは絆づくりインタビューをお届けいたします。ナビゲーターは赤沼純子です。それではどうぞ。
今日は浪江町から避難され、現在本宮市の借り上げ住宅にお住まいの浪江町消防団長佐々木康彦さんにお話を伺います。こんにちは、佐々木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では早速お話伺っていきますが、佐々木さん、はい、震災の時の様子というのはどうだったんでしょうか。
私はちょっと孫がいわきにいるんで、
はい、
泊まりに行きたいということで迎えに行く途中だったんですよ。
そうですか。
6号線を走っていて、それで地震に遭いました。
はい、
私的にはね、東京電力の第一原子力発電所の近くだったんですよ。
そうですか。
はい、
でもまさかその時には
ね、地震が来るなって思っていなかったし、はい、
で急いでじゃあ自宅に戻ったんですか。
地震もね結構長かったんですよ。5、6分ありましたね。
そうでしたね。
それで収まるのを待って、まずはうちの店が心配なんで、まずはうちに行こうと思ったんですが、
はい、
道路が陥没したりなんかして走るのが大変でした。階段なんです。
そうなんですね。
はい、
はい、
電気もついているし、テレビも見ることができたんで、震災のことは随時うちの人は見ることができていました。
そうなんですね。
はい、
そしてその後対策本部の方に、
はい、
当時副団長、消防団の副団長だったんですね。
はい、はいはい、そうです。大至急発表を持って役場に向かったんですけど、役場に着いたのが大体夕方5時前後だったんで、もう避難民が役場から前に、そこも人で大変でした。
そうだったんですね。
はい、
まあ、その後原発事故となりまして、
そうですね、
避難を余儀なくされるわけなんですが、
はい、
佐々木さんはどのようにこう避難をされてきたんですか。
私はね、 消防団はずっと役場と一緒だったんですよ。12日にはもう第一原発が危ないということで朝の防災無線が入りまして、半径10キロ圏外避難ということで、はい、浪江町民が一斉に避難始まったんですよ、
はい、
それで浪江の町から30キロくらいに対馬支所っていうのがありましてね、
はい、
対馬の浪江の町民は一応対馬に避難してくださいっていうことだったんですよ、はい、それで対馬の人口がね1600人くらいだったんですが、
はい、
浪江から避難民が小中高の体育館それに集会場とかあらゆるところで約8000人以上が来まして、もうなんだかんだなかったんです。
そうですね、
はい、
まあ、その後は本当に川俣を経由していかれる方や本当に様々な、はいね、はい、避難がありましたけども、はい、現在佐々木さんは本宮市の白岩にお住まいなんですね。
はい、はいはい、ここで5回目です、避難が。
そうですか、
はい、
じゃあ対馬に行かれてその後は、
はい、東和、
東和に行って、
はい、役場が今度東和に移りましたからね、東和からね今度2回くらい東和近くのところに避難したんですよ、ウッディハウスとかね、
はい、
あとは今度東和の文化センターの2階とか、
はい、そうでしたか。そして、はい、現在は借上住宅にお住まいということで、
はいはい、
そうですか。
母と妻と3人で借上住宅で今暮らしております、
はいはい、佐々木さん、その、原発事故の時には副団長、消防団の副団長でしたが、昨年の11月から消防団長になられたということで、
はい
はいはい、現在はどのような活動をされているんですか？
消防団としてはね、浪江町には今現在511名が消防団員としているんですよ、
はい、
でも3.11 からもう全国に避難しておりまして、遠くは兵庫、京都、石川、まあ、北海道もいますけど、もう全国各地って言っていいか、どのくらいに避難しているんですよ、はい、
そうすると集まるだけでも大変なことになりますよね。
そうですね、消防団活動は、
はい、
主なのは、4月に辞令公式とか、双葉支部幹部会とかあるんですけど、10月に中期経図式を行うんですよ。その日は、まあ、全国から大体、150から200人くらいの規模で経図式やるんですけど、
はい、
それが主な一番の行事ですね、今のところは。
そうなんですね、
はい、
それに向けて現在は区域再編のために、はい、日中立ち入る方が多くなったということで、町内のパトロールをされてるんですね、
はい、そうですね。これもいろいろ町から のご支援もありまして、
はい、
6月30日から、毎週日曜日一分団から順番で今行っているんですけど、大体10名くらい集まってもらって、車2台に分かれて海の方からずっと町の方が、あと山の方からっていうか、
はい、
あとは町の方にずっと行って、午前と午後に分かれて4時間くらい今やってるんです。団地がありますから、
はい、
団地を中心と町の中を中心にということで今始まっております。
そうですか。佐々木さんのお宅はですね、大変線量が低くない場所であるということで、はい、期間困難区域になっているんですよね。
はい、
まあ、そんな中ではありますけれども、今後の活動どのようにされていくか佐々木さんにお伺いしたいんですが、
は
い、
まあ、6月30日からの町内パトロールはこれ、浪江町民が帰れる日までずっと続けていこうと思ってます、
はい、ぜひ今後もそういった活動を続けていっていただきたいと思います、
はい、はい、ありがとうございます。
今日はどうも、
はい、
はい、ありがとうございました。
いい、こちらこそお世話になりました。
ふるさとの道はきっと未来に続いてる。だからみんなで一歩ずつまた走り出そう。ここから リボーン福島、福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。